ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、幸せにつながる選択を解くものなんですが、今特に教育現場で広がりを見せています。今日は県内外に講演に行かれた際、愛媛の教育現場での選択理論の取り組みをご紹介くださっている愛媛大学教育学部教授で附属中学校校長の平松義樹先生にお越しいただきました。平松先生、こんにちは。
こんにちは。
まず先生にお伺いしたいのが、はい、いろいろとご講演をなさっていらっしゃるんですが、はい、特に保護者に向けて講演をされる際に伝えたいと思っていらっしゃることはどういうことでしょうか。
はい、3つあります。
はい、
1つは人間は幸せになる責任があるということ。2つ目は人生何かうまくいっているときは、何かを捨てているとき、うまくいってないと感じるときはあれもこれも追いかけているということです。3つ目はよく言われるんですけど、人それぞれに背負っているものが違いますね。ハードルを超えないといけないものは人それぞれに違っているんだと。でも幸福方程式というか幸せのメカニズムを知れば皆さん幸せになれますよということです。
この番組も幸せを育む心理学ですし、
あ、そうですか。
はい、それから、選択理論も幸せになるための方法をいろいろと理論的に説いているものですので、はい、ぜひ具体的なお話をお聞かせいただけますか。
はい、わかりました。はい、まず最初の人間は幸せになる責任があるということは、幸せになる権利ではありません。責任です。
はい
はい、権利といえば、どちらかといえば誰かから与えられて当たり前、自分が幸せでないのは生まれた環境が悪いとか、うん、親の教育が悪いとか、うん、先生が悪いというふうに責任を他に転嫁してしまいますよね。
他人のせいにしている、はい、環境のせいにしているということはよくありがちですよね。
ですよね。
はい、
で、自分の日々の言動を顧みないで、自分が不幸なのは自分以外のものが悪いんだという考えを、私のせいじゃない症候群と言います。
はあ、私のせいじゃない症候群ですか。
はい、自分は幸せになる権利がある、それなのに幸せでない、何とかしてよ、うんうん、という発想になると思うんですが、そんなことで考えてるといつまでたっても幸せなんかにはなれない。
はい、
誰も責任なんて取ってくれませんよね。
そうですよね。
はい、そうではなくて、自分は生まれてきた以上幸せになる責任があると考えると、うんうん、人生アグレッシブになります。
選択理論でも、はい、過去や他人のせいではない、自分で決めて行動しているんだということを説いていますので、はい、これは何か共通しているような気がしますね。
はい
はい、
面白いことがあるから笑うんでしょうか、それとも笑ってるから面白いことがあるんでしょうか。どう思われます。
笑ってると面白いことが起こると思いたいですね。はい、
そうですね。そう思えばもうバッチリです。う
ん、はい、で、幸せについて2つ目におっしゃったことですが、これについてお願いいたします。
はい、宇都宮さん、幸せって何だと思いますか。
まあ、身近な人との人間関係がいいことだとか、はい、美味しいものを食べても幸せだったり、はい、欲しいものが手に入ったり、はい、夢が叶ったり、幸せっていろいろありますよね。
そうですね。幸せの面白いところは、誰にでも身近なテーマだということなんです。
うん、
そういう身近なテーマでありながら、時間やお金や健康や限られた資源を全て叶えようと頑張って日々忙しがってる。
はい、
私はこれまでの経験から、今いい調子でいるなと思った時には何かを捨ててる時、最近これが分かるようになりました。
はい、
若い頃はもっとお金が欲しいとか、時間が欲しいとか、家族との旦那が欲しいと思っていたんですが、どれもこれも手に入れようと思ってしまって、うまくいかなかったんですよね。
欲張ると幸せを見失ってしまうというようなことでしょうかね。
はい、なぜ欲しいのかということも考えず、がむしゃらに走ってばかりいては、結局欲しいものは手に入らないということでしょう。
はい、小さい幸せが身の回りにたくさんあることに気づけると、心が幸せになって、それこそ楽しいことが他にも見えてくるような気がしますね。
そうですね。
はい、 では幸せについて3つ目は何でしょうか。
はい、あの2番目の話の延長なんですが、幸福方程式というか幸せのメカニズムを知れば皆さん幸せになれるんだということですね。
お、幸せの方程式、そんな魔法のような方程式があったらぜひ知りたいですね。
はい、というよりもこれも物の考え方の問題なんですね。はい、3つお話します。
はい、
1つはフォーカシングイリュージョンという言葉を覚えてください。
フォーカシングイリュージョン、
はい、これはダニエル・カーネマンが名付けたんですが、フォーカシングは焦点を当てること、はい、イリュージョンは幻想です。ですからフォーカシングイリュージョンとは間違ったところに焦点を当ててしまうという意味です。はい、あなたのたった一度きりの人生、目指す方向性が間違っていませんかということをあなた自身で問うていただきたいと思います。
はい、選択理論でも上質世界、願い願望を説いていて、それに向かってどう考えどう行動するかでそのハッピーな方に進んでいくっていうふうに言ってるんですが、
ああそうですか、
重なりますよね。
そうですね、はい、次にあの快楽のランニングマシンから降りてみませんかということを訴えたいですね。
快楽のランニングマシーン、
はいはい、これもあの経済学者のロバート・フランクが作った言葉なんですが、快楽のランニングマシーンとは収入が増えるとその時は嬉しいんですけれど、すぐにもっと欲しくなりますよね。
あ、もっともっと、はい、モアエンドモアですよね。
はい、人はより良い収入を求めて常にランニングマシーンの上を走り続けてしまいますけれど、どこまで行ってもゴールにはたどり着きませんよね。
ということはどこまで行っても幸福感を得られないということ。
そうです、他人と比べての幸福感は長続きしませんよね。
は、
自由とか幸福とか健康は自分自身で得ることができます。
はい、先生から伺った幸せについてのお話っていうのは大人親の立場でぜひ知っておいてほしいと思うんですよね。大人親が幸せであるっていうことが子どもたちの幸せにつながるような気がしますね。
そうですね、あの人と人が関係を結び集団を営み社会を作っている限り、大人であっても子どもであってもまた集団と集団の間であっても、やっぱり責任、幸せになる責任を全うする必要があると思うんですね。あの福山雅治が好きなんですが、人と出会って人を信じ、人に敗れて人を憎み、人を許し、また人を知るのが人生ですね。そういう人生において人間関係論というのは大事ですね。皆さんぜひ幸せになる責任を全うしてほしいなと思います。
あの選択理論の先生にも私は幸せになる責任がありますということを言われたことがあります。
はいはい、
幸せな人は問題を起こさないんだと、幸せは人間関係によって感じることが多いんだ、はい、
そうです ね、
大切な人とのいい人間関係を築くために、はい、今日の平松先生のお話をぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日のゲストは愛媛大学教育学部教授で愛媛大学教育学部附属中学校校長の平松義樹先生でした。平松先生には来週も引き続きお話をお伺いします。どうぞお楽しみに。